物件いかがですか？日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。大抵の宗教は自分のいいことしか宣伝しません。まあ、おそらく悪いところがないのでいいことしか宣伝できないということなのでしょう。しかし聖書は神の正しさを主張して譲ることはありませんが、聖書の神を信じている者たちに誤りがないとは言いません。むしろ罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであるとさえ言われています。新約聖書の中に残されているコリントの信徒へ宛てた2通の手紙は、当時のコリントの教会のドロドロとした内情が赤裸々に描かれていて、読む人に失望感を与えるかもしれません。しかし、この手紙が聖書の中に含まれているおかげで、キリスト教会の偽らない現実の姿と、そこに働く神の恵みの力を知ることができます。罪人を集めて神の民へと変えてくださるところに、神の偉大さがあります。そして、この神の救いの御業に、罪人である人間同士がどのように関わってキリストの教会を立て上げていくのか、忍耐と知恵が求められています。今日取り上げる箇所には、パウロの高圧的とも感じられる態度が示されています。ここだけを切り取って読めば、そのような誤解を抱いてしまうかもしれません。しかし、パウロが心から願っていることは、コリントの教会を威嚇して自分に従わせようとすることでは決してありません。これまでにパウロが務めてきたことと合わせて、今日の箇所を読んでいきたいと思います。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、コリントの信徒への手紙に、13章1節から4節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。私があなた方のところに行くのは、これで3度目です。すべてのことは、2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と、他のすべての人々に、そちらでの2度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら、容赦しません。なぜなら、あなた方は、キリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストは、あなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間で強い方です。キリストは、弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちも、キリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかし、あなた方に対しては、神の力によって、キリストと共に生きています。前回の学びの中で、教会のトラブルを真に解決するためには、作り上げる、というキーワードの大切さを指摘しました。クリスチャンの歩みは、キリストへと向かって全人格が立て上げられていくことです。決して破壊的な方向へと力を注いではなりません。そして、その作り上げる歩みを促すためには、絶えず愛に根ざした励ましが必要です。愛のないところに、信仰者の成長も、教会の成長もありません。 これこそパウロがコリントの教会の中で起こっている問題に対処するにあたって常に持ち続けていたパウロの姿勢です。ところが、今日の箇所には、今度そちらに行ったら容赦しませんというパウロの厳しい言葉が記されています。容赦しないという決意は相当厳しい姿勢です。果たしてパウロは愛のない大胆な手段に訴え出ようとしているのでしょうか。パウロは今日の箇所でも述べているように3度目のコリント訪問を考えています。1度目の訪問は言うまでもなく、伝道旅行の際に初めてコリントを訪れた時の話です。これは使徒言行録にも記されている事柄です。2度目の訪問のことは使徒言行録には記されていませんが、どうやら問題解決のために一度コリントを訪問したようです。この手紙の2章1節以下からそのことを推測することができます。この2回目の訪問の時には、問題の解決どころか、コリントの教会の人たちも、パウロも、共に悲しむ結果となったようです。この訪問から帰ったパウロは、コリントに宛てて、涙ながらに手紙を書いた、とあります。その、涙ながらにしたためた手紙を託して、テトスをコリントに派遣しました。その手紙に書かれた具体的な内容については、手紙自体が現存しないので、今となってはわかりません。少なくとも、一時的にせよ、この涙の手紙が、コリントの教会員たちを悲しませたことは事実のようです。しかし、その手紙を書いた時点でも、コリントに対する愛は変わるものではありませんでした。私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらうためでした。と記されている通りです。コリントから戻ってきたテトスの報告によれば、コリントで起きた事柄は明らかに良い方向へと向かっていました。ただ、それでもパウロに対して敵対心を抱いている者たちが全くいなくなったというわけではないようです。その人々の問題点は、パウロが真の使徒であることを依然と疑い、その証拠を求めてはばからないという点です。そのような人々に対する断固とした態度が、先ほどの容赦しないという強い言葉となって表明されました。このことは一見、パウロは自分のメンツや沽券からこのような態度に出たと思われるかもしれません。しかし、すでに学んできたように、パウロ自身は侮辱されることに怒りを覚えているのではありません。パウロはこう記しています。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。これがパウロの思いです。それにもかかわらず、こうまで強い態度に出ているのには理由があります。それは、神がお使わしになったものを受け入れないことが、神を否定することにつながってくるからです。パウロは自分の名誉のことではなく、神が侮辱されることを心から悲しんでいるからです。さらに、この手紙を読み進めると、再びパウロは、作り上げることについて語っています。遠くにいて、このようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき、壊すためではなく、作り上げるために、主がお与えくださった権威によって、 厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。パウロの願いは、コリントの教会に集う者たちが、キリストに向かって作り上げられていくことです。自分に与えられた権威は、そのためのものであることを、誰よりもわきまえているパウロです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課リジョイスの10月分の CD を全員の方に差し上げます。毎日日替わりで聖書の短いメッセージを聞くことのできる CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるような簡単な自己紹介を書いてくださるととても嬉しく思います。また番組への感想もぜひ一言添えてください。今週のプレゼントは耳で聞く聖書日課リジョイス10月分の CD です。おはがきに、リジョイス希望と書いてお申し込みください。またプレゼントの申し込みはホームページからもずっと簡単にできます。検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波と検索してみてください。聖書を開こうの番組のコーナーから、プレゼント申し込みのボタンをクリックしてお申し込みください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。